こんにちは、はい、暑い中本当に皆さんよくおいでくださいました、ご案内いたしましたように、今日からこの聖火の説教をお分かちしたいと思っています。とっても恵まれる本です。どうぞお求めになっていらっしゃらない方はありますか、この場所に。あ、今山口先生がこうやって手を振ってらっしゃるからきっと下にあるんだろうと思います。もしこれからでもお求めになりたい方はどうぞ一冊1500円プラス税金です。先月早くいらっしゃった方のために8冊だけ、1000円で売らせていただきました。それはもう早く座を閉めた方のご褒美でございます。遅くなった方は残念ですが1500円プラス、消費税で買っていただくことになりますが、それでも買う価値がある本です。21人のホーリネスメッセージというふうな題であります。でこのしおりにも書かせていただきましたけれども、日本の清め派を代表する牧師たちの説教に触れると聖火の恵みの豊かさを味わうことができる。私たちはいつもイマヌエルの先生方の説教を聞いておりますけれども、そうじゃない方々を聞くと、あ、こういう捉え方もあるんだなということで、いろいろと幅が広がります。さらにこれは聖書各所から取り上げていますので、聖書全体から聖火の教えと強調を知ることができる。これも利点であります。今日残念ながら手にされない方にも分かりやすいようにポイントは書いておきましたので、どうぞご心配なくしてください。そして、今日は一番最初でとして、ホーリネスの大阪栄光教会の松沢力夫先生が書かれた、我が前を歩めて全くあれというのを捉えます。で、ちなみに松沢先生は私たちの教会の津田頼江先生の頼江さんが結婚した方がこの松沢先生の息子さん三木夫先生です。ですから浅からぬ関係にございます。さらに言いますれば大阪のドンという感じです。もういろんなところでドンです。例えば放送協会、福音放送協会の会長をしたり、それからビリー・グラハム伝道会の会長をしたり、それから大阪のジョン・ウェスレーに学ぶ会というのがありますけれども、その会長であったり、まあ、ともかく大阪地方で、この松沢先生を知らない人はいないというぐらいの本当に幸いな先生であります。その先生の書かれた説教をかいつまんで、私たちも恵みに預かりたいと思います。創世記の17章、今山口先生が本を手にしておられますので、買いたいという人は今からでも遅くはありません。買いに行ってください。はい、それでは一節から14節までを購読をいたします。購読をしますが、ただ ずらっと読むんではなくて、その中で宿題を出します。この中で契約という言葉が何回出てくるかどうぞ数えてみてください。はい、お読みします。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。 私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。はい、いかがでしょうか。何回出てきました。大きな声で10回合ってますか。そうですね、11回って人います。多分ないと思います。私もしつこく数えましたので10回でした。はい、当たってました。おめでとうございます。商品はありません。で、この松田先生のこのメッセージの一番最初のところがこの契約という言葉に重点を置いてますので、そこをちょっとお読みいたします。この17章は15章を含めて契約を扱っているものです。しかしこの契約はアブラハムが召された12章からつながっており、15章で実現し、17章で再確認され、とこういうふうに12章、アブラハムが一番最初に呼ばれた時、15章、アブラハムが約束をされた、子供が与えられて約束をした時、この17章でもう一度確認をされた、より確かなものとされたのです。ところでこの契約についてですが、これは信仰の根幹をなすものです。ヘブル語ではベリットと言い、総務契約と偏務契約、総務というのはお互いが、や責任を持つ、お互いが約束事がある。偏務契約というのは片っぽだけ。総務契約は土地を買ったらその代価としてお金を払うという、お互いになすべきことがある場合を指します。交換条件です。一方偏務契約は片方だけが一方的になすことによって成立する契約です。片方が大きな代価を払ったとしても、別の片方はそれを受け取るだけで良いのです。これは恵みの契約と言われ、神とノアの契約、またここに出てくる神とアブラハムとの契約、神とダビデとの契約、キリストによる新しい契約などがこれにあたります。この恵みの契約は神からの一方的なものですが、私たちにとっては信じて受け入れること、すなわち信仰が大切ですと書いてあります。これがこの、思想がずっとこのメッセージの鍵となっていますので、ぜひこのアイデアを捉えていただきたいと思います。そしていくつかの説明があります。そのところは少し端折ってお話をしたいと思いますけれども、沈黙の期間の後の神の現れと書いてあります。 この16章の16節を見ると、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。そして17章1節、アブラムが99歳になった時、単純引き算をすると13年間ということになります。で、これはよく多くの説教者たちが指摘するように、どうやら空白の期間であったと考えられる。なぜそんな何も書いてないのに勝手に空白って決められるんだろうか。理由は簡単です。アブラムはそれまで非常に神様との親しい交わりの記録がずっと出発以来、75歳の出発以来書いてあるんですが、その後はほとんどというか何にも書いてない。だけではなくて、このイシュマエルを産んだということが、サラの言うことを聞いて、そして世の常識に従ってそばめを入れたということから、神様の喜びとならなかった、あるいはアブラムの家庭の悩みとなった、家庭問題が起きたということが詳しく書かれています。そういう意味で、この期間というものは空白の期間だったと、この先生も考えて、私もそう思います。ただこの先生の面白いところは、この期間というものが、ただ単にアブラハムが神様からどうも見捨てられてしまったらしいというふうな見方だけではなくて、ちょっとそこの部分だけお読みします。99歳よりももっと早くにアブラムに主が現れて語りかけてもよかったはずですが、神の方で忍耐して待っておられたと言うべきでしょう。ああ、こういう見方もあるな。私は他の人の説教を見ると自分では気がつかなかったいろんなことを教えられます。神様の忍耐の期間だった。どういう忍耐かというと、アブラムが悔い改めたとかは書いてありませんが、主への思いと求めの心がやっと芽生えてきたのではないかと思われます。神様はいきなりアブラムに、お前間違ったことしたな、それで家庭がめちゃくちゃになったな、というふうに叱らないで、じっとアブラムの方で、何が間違ったんだろうな、どこを直せばいいんだろうな、ということを考える時間を与えなさった。それが満ちてこの17章がある。そしてその語りかけの一番最初が、私は全能の神である。今日午前の礼拝でも神様の全能ということを語られました。面白い意味、私も他の人の説教を聞くのが好きでありますが、神様が全能をご自分で制限をなさることがあるんだな、なるほど、そういう捉え方もあるんだな、新しい光を与えられたことでありますけれども、この場合には全能を控えるとは書いてなくて、それを十分に表すよということです。全能というとね、ここに関係者の方がいらっしゃいます、全農林中央教会ではないんですね。そうではなくて、 そっちの全能ではなくて、何でもできるという意味の全能です。間違わないでくださいね。そしてこの言葉の意味として、山とかちぶさという言語があるそうですが、養うという意味がある。それを含んで何でもできるという意味だ、という解説がついています。そして私の前を歩んで全くあれと書いてある。歩みというのは歩き回る生活のこと、そして全くというのはタミームという心にかなうということだ。そして、先生は全き悔い改め、先ほど言いましたように、神様、私の本当に至らないことで 家庭を乱してしまいましたという悔い改め、そして神の御力を信ずるという全く信仰、そして3番目に全く献身、身も心もあなたの喜びのためにあなたの御心に従っていきますよということだと締めくくっております。キリストと共に死に共に復活して生かされることです。はい、それで4番目に行きます。4番目は祝福の約束、これは先ほどの契約という言葉の意味を考えていただいて、恵みによる祝福です。その後が面白いんです。まだアブラムのその歩みが全くされたわけではありません。神様がお約束をしてくださったんですが、まだアブラムが歩み始めているわけではないんです。ただ歩み始めようという決意はこの時したと思います。よろしいですか。その捉え方がとっても面白いと思います。アブラムがこの17章の後3ヶ月ぐらい一生懸命神様の前を歩いて、よしお前は慣らし運転合格だ、この辺で清めの確証を与えようと神様が言ったんじゃなくて、17章のお言葉をいただいて、そして祝福するよ、ああそうですか、ありがとうございますと受け取った時にもう契約は成り立っていると、こういう言い方なんですよ。これは恵みによるのです。信仰によるのであり恵みによるのです。これはよくよく注意することが大切です。恵みの契約に伴う祝福です。アブラハム、これから全く私の前をきちんと歩むんだよ、私はちゃんと見てるから、点数をどのくらい上げるか見てるから、100点取ったら祝福を与えるよというのではないんです。神様はあなたの心はもう私の前に全くなっていると、私は受け取ってるよ、だからそのように歩みなさいよ。これはとっても神様の側から言うとアブラムに対する信頼の表れだと思います。すごいですね。はい、そしてその新しい名前が与えられた、アブラムという名前が高められた父、しかしアブラハムですね、これハムが加わった、アブラとハムが加わったんじゃなくて、これは諸国民の父ということです。これから豊かな祝福を担った人となりますよ。そして最終的にはその契約の印として割礼というものを施すんだ。ですからもう一度皆さん考え直してください。よろしいですか。私もね、この説教何度もしたことがあります。何度も学んだことがあるけれども、この神様が語りなさった、そしてアブラムがそれを受け取った、そして割礼を施した、このことによってアブラムの信仰を主は受け取りなさった、こういう捉え方っていうのはとっても新鮮に私には感じました。結論として創世記15章6節ちょっとページを開いてくださいますか。15の6、はい、ご一緒にお読みください。3、はい、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。ここには主を信じたというアブラムの信仰のことが書いてあります。17章にはそれらしき言葉はありませんけれども、先ほども繰り返しましたけれども、アブラムは多分この17章までに熟成の期間があったと思うんですね。そしてその熟成の期間が満ちた時に神様が現れて 私の前をこれからはきちんと歩むんだよ、私は信じているよ、私は力を与えるよ、おっしゃった。アブラムはそれを受け取ったと思います。皆さんどうですか、賛成なさいますか。アブラムがこの命令をいただいてから5ヶ月後に清めの恵みをいただいたと思いますか、8ヶ月後でしょうか。私はそう思わない。この約束をありがとうと言って受け取った時に、主は彼をすでに全きものとしてくださったと思います。素晴らしいことだと思います。そしてそれを歩み続けることが光の中を歩むということだということであります。ちょっとそれでは松沢先生の文章を読みます。17章は第二の天気そのものと呼ばれる信仰による恵みによる全き成果、全き清めを表すと言って差し支えないでしょう。そして、献身と従順と明け渡しによって聖霊に満たされるのです。さて全き歩みにはその中にキリストがそうであられたように入和と減り下りを含みます。ここに人工衛星を軌道に乗せるとき途中で必ず軌道修正をします。それと同じく私たちにおいては全き歩みであるかどうかを入和と減り下りをもって神の前に自ら問うことも含めることによって初めて全きであり得るのですと書いてありますが、彼はこの約束を受け取った、ありがとうと受け取った、それでおしまいではなくて、その後入和と減り下りをもって神様の御言葉に従って軌道修正をしていく。ここにこう書いてあります。人間が神の前に全くあり得るだろうかという疑いや反対があります。聖書にはしかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。第一ヨハネ 1-7。 すなわち神との交わりを保っているとき罪は御子の血によってすべて清められており、誰でもキリストにとどまるとき罪のうちを歩むことがないのです。それゆえここが大事です。聖なるものとされる人々を永遠に全うされたのですとあるように、キリストの十字架の贖いは従前で完全です。もう永遠に全うされた。ですから私たちの方では全き信仰によって光の内を歩み交わりを保ち続けるなら、またキリストにあり続けるなら全き歩みが実現するのですと書いてあります。はあ、素晴らしいことだなと思います。単純です。今日2つのことを申し上げたいと思います。神様はこの私の前を歩みて全くあれと期待しておられるということ、そして神様は期待しておられるだけではなくて、そのために全部イエス様の十字架によって完全な備えをし、私たちを全きものと受け取っておられるということ、それを感謝をしたいと思います。それじゃああとは何にもしないでぼーっとしてればいいのかということではなくて、そのことを本当に私たちの生活にするために、神様が毎日毎日いろいろな光を与えてくださいます。その光の中を歩むということです。ちょっと抽象的かもしれないけども、少し具体的に言うと、私たちが例えば、見ているテレビの番組でこれはちょっと具合が悪いからストップしようと考えるようなことがあり 得ますよね。その時にまあいいじゃないの、これも高額のためというふうにしてしばらく置いとかないで、あ、これはやっぱりまずいよと言ってパチンと切る。大変光の中を歩むというと抽象的に見えるけれども、そういう具体的なことです。もっと積極的に言えば、今日あなたはあの方の手紙を送って、あるいはメールを送って信仰の励ましをしたらどうかな、しばらく教会休んでる人どうですかね、というそういう促しがかかるっていうことがあるでしょ。まあいいや、明日にしようと思ってるうちに忘れちゃったり、明日が明後日になってしまったりすることがありますね。そうではなくて、主が今しなさいと語られることを単純に、はいそうです今しますと言って、他のことを全部売っちゃってもそのことをする、非常に具体的な私たちの日々の生活の中の行動です。主はそのために私たちに絶えず光を与え続けていてくださいます。その光に従っていくときに、主はさらに神様の良き光の中を歩むことができる光を与え、それに従っていくとさらに楽しさが増してまいります。これは経験です。どうぞ私たちが、アブラハムがこの神様の約束をしっかりと受け取ったこと、それからそれに従って歩んでいったこと、どうぞその歩みを全うさせていただきたいと思います。もう一度先ほどの歌を歌います。一節だけ歌いますから、光に歩めよう。ちょっと早めでよろしいですか。すみません、さっきも歩んでいたんですが、なんとなくスローに歩んでいたように感じるんですね。ごめんなさいね。ですからもうちょっとこう早いテンポで歩ませていただきましょう。そしてこの歌が終わりましたら、一人一人が、神様、あなたが私を全きものと認めて信頼して十字架にかかってくださったことを感謝しますと、まず感謝を持って受け取るお祈りをしましょう。そして毎日毎日の歩みの中で光を中を従って歩む決意をさせていただきましょう。